お待たせしました。マジカル2927回目のお客様です。素敵な方ですよ、バイオリニストの荒垣よしみさんです。どうも、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
なんか今お名刺をいただいたんですが、はい、すごい素敵
素敵な名刺、これ
ありがとうございます。
これいい感じと思って、これ私カフェオレが飲みたくなりましたって。これはミルクティーだそうです一体どんな名刺だってリスナーの皆さん見えないから
そうですね、
裏を返して、まあ、すごい素敵な名刺
出来上がって送られてきた時、私ももう嬉しかったです。
素敵ですよね、はい、ちょっとこう話したくないような名刺ですよね。すごい素敵です。あの名刺の裏側に、ね、天使がちゃんと作られてるんですよ。
エンジェルが書かれてて、
はい、でこれがね、今日のゲスト吉見さんにそっくり。
あ、そうですか。一人一人違うんですけど、私はこれが来ました。
あ、面白いえ、何の話でしたっけね
そうですね
さて、バイオリニストでいらっしゃるんですが、はい、荒垣さんっていうからね、うちなんちゅですよね。
そうですね。
どのあたりのご出身ですか。
父母はもう南部出身で、はい、私はまあ生まれも育ちも那覇なんですけど、もうこの近くの松川、まあ、寒川入り口に近いんです。あ、じゃあもうすぐお隣じゃないですか。本当にご近所から今日は
ここでずっとお育ちになって、
はい、そうです、
今日に至るまで、
はい、まあ、いろいろあっち行ったりこっち行ったり、バイオリンのおかげで、はい、
そうですね、
経験してきましたが、おかげさまで、
ですね、例えば私は歌をやってますけど、私が若かった頃っていうのは沖縄ではなかなか勉強ができなくて、うん、小さな島ですしね、必ず出なきゃいけなかったんですけど、
私も出ました。
吉見さんまだ若いじゃんまあいいか、まあいい、まあ、とにかく出なきゃいけなくって、はい、で声楽、それから弦楽器はそうですよね、
はい、
どうしてもあの、まあ、先生とかって言ったら外に行かなきゃいけないみたいに言われてしまって、うん、で私も外国も行ってきましたけれども、うん、あのもうね、沖縄はとにかく弦が、
そうなんです、
弦が少ないと、そしてあの弦が遅いというふうに言われてきたのに、
はい、
ここ何年かですね、あのオーケストラが聞くとやっぱ時代は変わったなって、すごいプログレスというか進化したなと思うんですけど、吉見さんたち頑張ったんですね。
私があの出会ったのが、まず他の、まあ、弦楽器の皆さんはあれなんですけど、だいたい音楽教室から入っていくんですが、はい、私は小学校の近くにあったたまたま教会の牧師さんが導いてくださったんですよ。だからもうその時から
生
で何ですかこれはみたいな。
そうなんです。なんそれ、学校の近くに教会があったんですか。
はい、でその時はあの学童とかがなくて、
うん、吉見さんクリスチャンだったの。
いや、その時はクリス、今はクリスチャンなんですけど、うん、その時も全然、
そこの教会で
も関係、全然関係なくて、はいはいはい、ただあの牧師夫人がバイオリン教えてるよっていう噂を、うちの母が小学校の教諭だったので、
はい、
あの学童もないし、もうあらゆるお稽古ごとをさせたわけですよ。リューブに始まり
帰るまでにあっち行ったらあの学童の代わりにみたいなね、うんうん、保育園もないし、
まあ、一つずつでしたけどね、うん、で私はもう本当に、幼稚園生の時には大同幼稚園だったので、
はい、
あの宇根慎三郎先生っていう方がいらして、でもうそこの地方であるこのお稽古を見るのが好きで、
お
幼稚園生だったんですけど、この、 あの大人の方の、だから自分はもう本当にリューブに行くのかと 思ってたんですが、
子供心にそこにこう目がいったわけですよね。
でも大好きでした。
あら、なかなか難しいな、親がね、これやりなさい、うん、あれやりなさいってお稽古ことでやったりしても自分で踊りとか音楽とか嫌じゃないですか基本。
でも好きだったんでしょうね。でも転校してしまって、
そこから、
はい、
大道から、
大道から天日の方に。
あら、
そしてその天日小学校のところの近くにあった教会の牧師夫人が、はい、東太子先生っておっしゃるんですが、
ほう、
はい、彼女がバイオリンに導いてくださって、
バイオリンちょっとやらないみたいなことになったの。
いやいや、噂を聞きつけて、もちっちゃいですからね、まあ、気がついたらバイオリン持って、
いくつの時の
7歳ですね。
7歳からもうバイオリン触ってたの。
はい、
すごい、本当に出会っちゃいましたね。
出会いだったんです。だからもうそれを考えると、 今もこのリサイタルに至るまでも、
はい、
全て出会い、私にとっては。
あ、だってそこの教会に通ってたわけでもないのに、
あの
バイオリンをやってごらんなさいって、はい、その牧師夫人に
っていうかそうですねが教えてるから行ってみたらみたいな。
で教会に行って、行って最初は技工学校、
もうあの最初は庭で遊ぶのが好きなのと
そこに
はい、あのチンチラって当時珍しい猫が
いた、
いたんです。先生がそれもたくさん飼ってらして、
チンチラをたくさん飼ってた。
そう、
ありえない
ありえないでしょ。私 もう夢の世界なんですよ。夢の世界、
世界一可愛いチンチラ、 毛がこんなのもごもごっとしてて、
それをグランプリ取るような
猫ちゃん、
あのご自宅の中でね。
わあ、うん、それ見に行くだけでも子供って
でしょ。でそこにあの貴婦人のような先生がいらして、
うわ、
バイオリンがあってなんて
でリューブはどうしました。
リューブはもうい
いか、
あの通ったんですけどもう行けなくなっちゃいましたね。やっぱり一人で ね、 なかなかね、バスで1年生が通うっていうのはちょっと無理だったんで、
引っ越しちゃってるしね、転校しましたからね、はい、でそこからもうバイオリンに
一本ですね。でそこから
まあそのなんていうシチュエーションが、状況が素晴らしくてね、そこ一挙にこのバイオリンっていう道に入ってったけど、あの実際その楽器っていうのは吉見さんにとってどうだったんですか。
あ、
いい感じ。
普通に面白くもないし別に魅力もね、うん、そこそこだったと思うんですよ。まあ暇つぶしですよね。でもまたこれが出会いがあって、私が小学校の時に、はい、ムーンビーチミュージックキャンプがあったんです。
ありましたよ
ありましたよね。
それ知ってる。
そこでレッスン受けてるんですよ。だからそれ今多分私同世代の方で、はい、弦楽器頑張って続けて、うん、こう今に至る方たちって何かしら関わってると思うんですね、うん、まあ、私は全然入り口は違うんですけど、まあ、そこで田中近志先生っていう出会いがありまして、まあ、
NHK のね、N響の懐かしいですね、
沖縄から東京に出してくれたんです。
すごいじゃないですか、吉見さん。
すごすぎますよね、
田中近志さんにあの N 響 の、 あれですよ、コンサートマスターでいらっしゃいました。
はい、そうなんです。
うわ、
でうちそんなに話がすごいような、うん、要するに受けるような家庭環境ではなかったので、裕福ではなかったので先生が心配なさって、うん、上京すると先生のお宅に泊まるんですよ。だから奥様の手料理をいただいて。
田中先生のところですか。
そう。
いや、それ生意気
生意気ですかごめんなさい、
天下の田中近先生ですよ。すごいな、
すごいね、すごく可愛がってもらって、
すごく上手だったんだね、きっとね。
いやいや、多分もう見てられなくて
そんなことないと思うけど
見てられなくて、いや、これから会う先生方すべてそうだと思います。もうほっとけなくてしょうがなくて、
いやでもうちに泊まりなさいって言ってわざわざ泊めてくれてで近先生がレッスンするわけでしょ。
一人で行かなきゃいけなかったので。うそうですよね。
それっていくつぐらいです最初に。
小学校6年から中学校にかけて、中学校ですね、中学校ですね、中学生。
いや、相当才能がおありになったんですよ、吉見さんのね。で一人で飛行機に乗って東京も行って、
そう、怖いがりながら
レッスンして、
そう、
はあ、ね、でもうその頃にはあれですか、ご自身のその、うん、なんていうのかな、進路っていうか音大に行ってバイオリニストになろうっていうのもその辺から決まってたんです。
記憶になかったんですけど、たまたま小学校の卒業文集ってあるじゃないですか、はい、あれが出てきて、父かなんかが見つけたのかな、読んだら私は将来バイオリンの教師になるって書いてあるんですよ。なんでそこでバイオリンにしたのかったんだろうって今後悔して。
バイオリンの教師っていうところがね、
教える人になる、
学校の先生していらしたから、お母様たち、まあ、
なので今小さなお教室を自宅で開きながら、
その夢を叶え
っていう活動をしてます、はい、
それで、まあ、うん、バイオリンってうちの娘もね、一応は通りましたけど、
はい、
もうとっても難しくて、もういいやとか言ってもうあらバイオリン高いの買わなくてよかったなって思う結論から言うと、もうママ顎ここが痛いとか言い出して、何って言って、もう あ、そう、もう嫌だって言ったらてこでも動かない子だったんで挫折をしましたけれども、はい、大体みんな挫折があるじゃないですかね、はい、とりあえずお稽古ごとってね。それはなかったのね、吉見さんの中には。
いや、何回かもしかしたらあったかもしれないんですけど、うん、その度に出会いがすごいんですよ。だから結局あの受かりますよね、はい、付属高校、
まず付属高校に行かれたのね、は
い、あの寮があるところじゃないと許さないっていうのが親の条件だったので、でその時には東京芸大と東京音大が寮があるっていうことで、はいはい、それで、近瀬先生もどちら の, あの学校にもいらしたので、それであの高校のうちはちょっと東京芸大附属は無理なので東京音大附属を受けなさいっていうこと で親はだから落ちると思ってるんですよ。
そう、最初それを望んでたんじゃない、もう帰ってもう行かなくていいみたいな。そうそう、
だって本当に行けなかったので最初のレッスンはテープレッスンですよ。
テープレッスン、う
ん、あの年間4回しか行けないんですよね。だって、春休み、うん、夏休み、
まず学校休みじゃないといけないし、
うん、春休みゴールデンウィークがありますよね、はい、それから夏休み冬休みしか行けないんですよ。今みたいに秋休みないので、
ない
です
。4回で
4回が先生にお会いできるチャンスで、はい、でその間はテープを送るんですよ。今 CD じゃないから、うん、
あの自分の練習してるものを送って、
そうそう、送って、そうすると先生のお声と、
これがどうだよあだよ、ここをこうした方がいいよっていう、
そうそう、バイオリンの音が入った生テープがまた戻ってきてそれを聞いて、
でもそれってあの吉見さんにだけだったんじゃないですか。
だと思います、沖縄ですからね。
だから相当気に入れられてたんだなと思います。うん、でそれ一生懸命頑張ってとにかくやられて、
それであの付属高校に受かることができて、ね、
受かっちゃったわけですよ。
受かっちゃったら親はもう反対できなくなっちゃう。
やばい。あんまりじゃああれだったのかしら、うん、お母様たちは、うん、どうせダメなんじゃないみたいなね。そうでもない。
どうなんですかね。私は音楽が好きだったから、うん、
まあじゃあ親としては子供がやりたいということはとりあえず、はい、
だったんでしょうね。もう感謝ですよね。うん、
感謝。それでまあ付属高校に入りましたと、
はい、入りました。
で行きましたと、初めての東京ライフですよね。うんうん、初めて親元もね離れて、いかが大丈夫でした？
あの4人部屋で1年生で大変でした、うん、もう宝塚ですよ。
宝塚、すみれの花咲く頃、
あの廊下歩き方から掃除の仕方から、あ、先輩がお箸の持ち方から、
先輩が歩くときはこう隅にこう、
いや先輩より早くお部屋に着いて鍵を開けなきゃいけないんです。
そうだったの。
はい、
あ、そう。
でもそれは私一人ではなくて周りが全部そうだったので、
オーマイガー、すごいな。すげえ。
あ、今は分かりませんよ、当時は。
うわお、うん、
もう門限を破るなんて言語道断、ありえない。
もう泣いて沖縄に帰るなんてことにならなかったです。
帰ってきたらってありましたよ。帰ってきたらって親に言われた時に、うん、帰るところないもんって言ったんですって。
いやもう
私がそんなの本人は覚えてないですよ。後から母とかは覚えてるんですよね。うん、でも東京に親戚がいるわけでもなし。
とにかく歯を食いしばって
歯を、楽しかったと思います。
楽しかった。
北海道までいましたからね、寮にいる。沖縄から北海道も各県から
全国津々浦々いらっしゃ、生徒さんたちがいて、みんなで一緒に合同で、
はい、
でじゃあ付属ですからそのまま、うん、あの大学の方まで行かれて、でその間もう辞めるなんてことにならなくて、
もうねオーケストラに夢中になってたので、本当にオーケストラ三昧、夏休みも軽井沢で合宿があるんですよ。で、あの時はまだ東ドイツっていう国があって、
ありましたね。
そこに大学1年の時にオーディションを受けて、大学、あの学内の、
はい、
それであの東ドイツをなんとライプツィヒとかドレスデンとかですね、はい、8カ所演奏旅行であの壁を越えていったっていう経験があって、
演奏旅行で行かれたって
、はい、すごい。その壁の破片が今宮古島に展示されてるのがもう私にとっては
あの時のもんだったんだけどみたいな、壁だったのが
すごい思いで越えたので、すごかったんですよ。本当にあの東と西でもこう行き来できる運転手さんっていうのは限られていて、
う
ん、
ね、
あのチェンジするんですね、うん、この、国境 で、
はい、
でそういうものとか
を経験して
、うん、でもう100メートル以上向こうにブランデンブルグもあってみたいな、
あの名だたるブランデンブルグがあって、
うん、でもあの、まあ、こういうこと言っちゃいけないのかわからないんですけど、とっても美しい街でした、うん、国でした。 ネオンも何もない、
うん、まあ、あの頃の共産圏東ヨーロッパですからね。
ですよね。
そうだね、
まあ、まあ、そういう経験が本当にバイオリンをやってたおかげで、師匠もそうなんですけれども、そういう経験とか普通できないようなことを沖縄のちっちゃな島に生まれた私がもう見せていただいてっていうか、
そういうところを見て人生歩むとなかなかね、はい、
そうなんですね、
ここに戻ってくるの大変なんですけど
そうなんです、なんか夢の世界に行ってしまって現実社会になかなか戻れなくて今に至ってるのかもしれない。
でもね、やっぱりよくね、ある方がいい意味でですよ言ってたんですが、はい、天才はね、ある種発達障害だと、
あ、
これしかできないし、この子のこのことしかできないっていうのがあってっていうんですけど、やっぱり何かを極めるとか、だって基本はもうそれが好きで没頭しなきゃいけないから、あれもこれも本当はできないんですよね、はい、うん、だからピアノならピアノ、バイオリンなら歌なら歌っていうところでも、プロとして、プレイヤーとしてはやっぱりそういう発達障害っていうような領域に入るぐらい、他は発達できなかったぐらいここばっかりみたいなねでも一人の、そうね、天才一人 の、 そのプレイヤーを作るって、やっぱそれぐらい の、はい、大変な、なんて言うんでしょうね、たくさんいませんからね、まあ、その中に吉見さんも入られたかと思うんですけれども、じゃあ、まあ、ちょっとした挫折もやめたいなと思うことはあったにしても、とりあえず今日の今日までずっとこのバイオリンとともに、
はい、
生きてきた人生ということでですね、はい、ではここでですね、一曲、はい、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、ですね、まずはベートーベンのバイオリンソナータ第8番、
はい、
これは有名な後藤みどりさんが沖縄に来た時に、コンベンションの劇場棟でですね、あそこ音響大変じゃないですか、バイオリン、
お風呂場みたいな、
ね、私あの時本当に最上階で聞いてたにもかかわらず、彼女は背中のリボンをこう見せながら後ろ向きに弾いてるのに、音がバンバン届いたっていうなんだこれはみたいな、
びっくりした、
びっくりしました、
プレイヤーの、
もうすごい感動した曲なので、それをぜひ最初にお願いいたします。
はい、はい、じゃあお願いします。実力っていうふうに言う方がいらっしゃいましたけれども、吉見さんのね、そのバイオリンとの出会い、その最初の先生たちとの出会いっていうのが、もう私なんか同じアーティストですので、この田中千佳先生だったり、指示なされた先生方も本当に有名な方たちばっかり で、はい、でその先生たちにまた可愛がられたこのうちなんちゅの吉見さん、
はい、
相当生まれが違う、生まれ高いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりあれですか、人生のターニングポイント、ターニングポイントでやっぱりいい人との出会いが、
もうこれ本当に感謝なんですけど、もうそれがなかったらここまで私は歩んでこれなかったんじゃないかな思うぐらいの、はい、
まあ、親御さんの介護もあってね、何年間かその介護に専念なさったということの、はい、まあ、経験もなさりですね、実は近々リサイタルあるということで、もうすごいこれ楽しみなんですが、今年ね、ちょっとお母様が手に召されたということでの、はい、いろんな意味での、
は
い、
ね、
思いの中での今回のリサイタルということになるんでしょうか。
そうですね、このプログラムは、まあ、第1回目のリサイタル、まあ、かなり前なんですけど、その時はベートーベンの今、聞いていただいた、8番とか自分が好きな曲を、はい、行かせてもらったんですが、今回のプログラムは今支持しているグレブニクティン先生の推薦で、
グレブニクティン
先生、はい、で、まあ、3曲いただいてるんですが、最初がバッハのパルティータ2番ということで、もうバイオリンに
難しいですね、
はい、無伴奏ですね。で、2曲目がベートーベンのスプリングソナタ、まあ、ピアノとなんですけども、で同じくまたピアノとグリーグの、ピアノとバイオリンのためのソナタっていう3曲をいただいた時には、私自身分かってなくて、どうしてこれを提示し、こんな難しいプログラムを提示したんだろうって思ったんですけど、バッハ はやっぱり教会音楽、はい、ね、通奏低音からインスピレーションを得て、うん、でもどれにもやはり教会からのこのやっぱり聖職の意味とかって入ってますですよね、はい、でベートーベンはやっぱりもうこのスプリングとなったらものすごく明るいんですけど、うん、もう耳を患ってるんですね。だすっごく内観してるんですよ彼は。
お、うん、耳が、
はい、
まあ、
耳のもう病気が始まった、
ある意味聞こえてなかったからもしてるかもしれない、はい、 その中で作った曲、うん、はい、
だけどものすごく明るいし希望に肉が溢れてるキラキラしたような感じ、うん、ピアノともう本当にこう掛け合いの中でこう質問と答えとか、あと承諾をもらうとか、愛のやっぱり語らいとかっていう表現がされているのがスプリングソナタで、うん、でグリーグはやはり小学校のねテーマ音楽ですよね、ペールギュントの、
ね、
彼はやっぱり自然の中にそういうインスピレーションがノルウェーの、こう
独特のね、
そうですよ ねありますよね。かそれをこうここずっと練習してきて勉強してきて、あ今だから先生は私にこのプログラムをプレゼントしてくれたんだなっていうのが分かった時に、うもうありがとうの一言で、うん、全て受け入れて、やはりこう自然に戻っていく、もう全て自然、もう愛が満ち溢れてるんですよね。バッハにしてもベートーベンにしてもグリーグにしても、でそれがまあ、バッハの場合はパルティータなので、はい、古い各地方の民族音楽ですよね、ステップがあって、もうベートーベンもやはりスケルツォとかあるし、うん、でグリーグもちょっと古典のね、ベートーベンを感じさせるような ねそういうこう自然な流れがあって、でもありのままでいいんだよって言われてるような感じでもうこれは本当に私当日しか分からない、自分がどうなるのか、
うわ、うん、悟っちゃったわね
っていうか、本当にリサイタルなんですけど、私にとってはまあいろんな解釈ありますよ、でも私にとっては巡業じゃないかなって。
巡業、
うん、巡業だと思いません？もう貝殻持って手貝持って歩いてるよ。
吸ってホタテ貝
持って、そうそうそう歩いてるような。だからここもう泣いてるあたりの半年間ではあったんですけど、逆に幸せな時を過ごさせていただいて、大きな試練を乗り越えたような気がします。
いやー。でも本当にこういうことって皆さんお一人お一人自分の中の経験と自分の中の気づきと、
うん、
自分自身でしかわからないこの感覚なの で、
うん、
でも特に音楽やってらっしゃるので、その自分の感覚 その研ぎ澄まされているよしみさんの中で、これはもう自分にとって今だっていう、今だから演奏できるっていう、なんかそれちゃんともう備わっていたっていうかね、曲もちゃんと準備ができていて、それで今のこの時に演奏ができるっていうのをなんか、全部がこう計画が立てられていて、それに乗っかって、で今年自分も演奏するんだっていうのがとても見えるようです。とてもいいコンサートになると思いましたよ当日。
もう私ね、もうリボンがついたパッケージがもう届いてて、
はい、
でそれを自分がこう紐解いて、うん、多分楽しいんじゃないか私一番喜んでるじゃないか、
あこのイメージがね、
私がね、
あそれ今何が届いたのあそこ開けたら何が出てくるのって言って、
そうそう
素敵、演奏する人がそういう思いですからね、そこに訪れるお客様にとってまた同じようにプレゼントいただけますのでね、その玉手箱とは言いませんけど、はい、そのピンクのリボンのかかった箱から何が出てくるのかって
出てくるのか、
これはもう吉見さんの演奏でね皆さんがいただくものだと思いますのでね、ぜひ多くの方ね足を運んでいただきたいと思います、はい、今日のゲスト荒垣吉見さんのですね、バイオリンリサイタルなんですけれども、もうすぐです、今月18日日曜日ですね、
はい、
もうすぐです18日日曜日、うん、ですね 場所がですね、
ちょっと難しいんですね、八重瀬町の牛ちゃん城主の近くなんですが、は
い、ちょっと待ってください、八重瀬の牛ちゃん城主ですよね、うん、牛ちゃん城主すごいとこだね、牛ちゃん城主 の
近くにある、はい、あのスタジオティートゥッティっていうところで、
はい、いい感じじゃないですか、
はい、あるんです、
スタジオティートゥッティ、
はい、
場所が、牛ちゃんですね、はい、八重瀬町牛ちゃんにあります、そこでですね、会場が、
午後の3時半、
はい、
開演が4時からになっております、
マジネですね、はい、昼間ということで、全席自由で前売り当日が一緒で2000円ということになっておりますね、はい、これあの申し込み問い合わせ先がですね、この電話番号よろしいですか、
はい、
じゃあ080-1736-7023 080-1736-7023番までぜひあのご予約していただければと思います。あのキャパとしては何人ぐらい入れるんですか、トッティは。
キャパは80から90、
うん、大きいですね、結構
そうですね、詰めて90名ぐらい、
詰めて、うん、トッティ、あ、今度見に行こう、八重瀬町牛ちゃんにあります、スタジオトゥッティでございますね、
はい、
荒垣よしみバイオリンリサイタル2016ということでですね、あの伴奏が、ピアニストの、
これ中中里優子さん
ですね、
はい、
お二人でよくコンビを組んでらっしゃるの、
あのこの間東京行って、レッスン初めて見てもらったんですけど、優子ちゃんと会ったのも本当にあの今年なんです、初めましてなんです。
おお、
本当はオルガニストの伊藤信子さん、
伊藤さん、
はい、お願いしてたんですけど、彼女はやっぱり2月にあの自分のリサイタルを控えてるので、姪っ子がいるわよ、ドイツから帰ってきたの、会ってみるって言って紹介したのがすごい人が来てしまってこれええって初め
いや、うん、いいじゃないですか、いいですかね、もう全部こうあの、
そうなんです、あ
の吉見さんのために全部がこう備えてもらってますよ
もうこの間のレッスンも私は沖縄から東京に飛んだんですけど、はい、彼女は韓国 の、うん、あの演奏会を終えて韓国から成田入りして、2人でニキティ先生のレッスンを受けるなんてインターナショナルなみたいな、
片や韓国、片や沖縄から成田まで行ってみたいなね、
はい、
は
素晴らしいピアニストの方ですね、
楽しみですね、
はい、
中中里さんと、あ、そう、沖縄、今どちらにいらっしゃるのかしら。
彼女はですね、
沖縄にも帰ってらっしゃるのかな、
はい、去年の、ね、8月に帰ってらしたんですよ、ドイツの方から。でそれまでずっとドイツの方に長いこといて、素晴らしい経歴なんですけど、本当に気さくな子で、
また言い方に出会いましたね、やっぱり伴奏者ってすごい大切ですからね、はい、もういやなんかこれはね、沖縄なんかすごい人材をたくさん最近産んでるんだなと思って、昔は沖縄何もないし、もう音楽の勉強なんて全くできないしなんて思ってたら、すごいですよね今ね、あのオールジャンルで、どのジャンルにもすごい人がたくさん出ているということで、でバイオリストとしてはその荒垣よしみさん、あのピアニストの方のね優子さん、中中里さんとか、なんかやっぱ芸能の島ですね沖縄
だと思います。
DNA ですね、
はい、もう祈りの島だと思います。たまたまそれが私たちの場合は音、音楽っていうジャンルで、そうじゃないかなって、
祈りの島ね、その周波数っていうか音を刻むっていうか、なんかそういうことが長けてますよね、うちなんちゅうはね、
波動ですよね、
波動がすごいいいなと思いますけれども、今回はだいたい何曲ぐらい演奏する予定ですか。
一応、まあ、プログラムはあの3曲なんですけど、ぜひ弾きたいのが今度、2曲目に聴いてもらう、メロディー、チャイコフスキーのメロディーっていう曲があるんですけど、
ね、
そのメロディーではなくて同時に作られたあのメディテーションっていう瞑想っていう曲がありまして、本当は私すごくチャイコフスキーのバイオリン協奏曲が好きで、
大好き私も、
その2楽章として本当は作曲され作ったつもりだったんですね、だけどちょっと短かったので、また今の結局第2楽章が作られたんですけど、その同時期にこの、メディテーションと、あとスケルツとメロディーって3曲作られて、でメック夫人に送られてるんです、またこれが。
いや、フォンメックにフォンメックに、
そうなんです。
いやもういや
すごいでしょ、
なんで今フォンメックが出てくるのって私はもう自分でフォンメックの私あの生まれ変わりだと思って
じゃあ私の今前にいるのはメック夫人ですね。
もうあのチャイコフスキーの映画見た時に、もう私はね、私はあの人だとか思って、
一度も会ってないんですよね。
一度も会ってない。そしたら自分チャイコフスキーとフォンメックっていうのも、あフォンメック夫人っていうの伯爵夫人ね、まあ、それこそあのパトロンですよね。あのお金をいっぱい、はい、チャイコフスキーが好きでね。だけど、まあ、チャイコフスキーはいろいろ事情があるじゃないですか。
あります。
あったのでいろいろあったんですけど、もうフォンメック夫人がもうずっとずっとね、で彼のためになんかすごい話に花がすぎます。あのほらお家でね、あのコンサート花火曲げてさ、ダーンダーンタタラララララパンパンってあの1813なんだっけ、ね、そうそう、でそれでもうフォンメック夫人がこう結局チャイコフスキー来ないじゃないですか。私あれ見て、私はフォンメック夫人の生まれ変わりだと
どうしましょう。
で、まあ、そうなんだ。
チャイコフスキーが多分ね結婚かなんかに挫折して、で、まあ、まあ、あの、その時期だと思います。その辺にこの3曲作られているうちの1曲がこのメロディーなので、ぜひ聴いてみてください。いメック夫人様、
いやこんなねちんちくりのメック夫人も申し訳ない
素敵な曲ですけど、
メディテーションなんかすごそうですよね。
メディテーションすごく、うん、あの綺麗な曲ですね。まあ、
まあ、いろんな作曲家がいて世界中にね素敵な曲もたくさんあるんですけど、うん、あのどうしても自分嗜好品ですから、ね、音楽って。私はもうね、チャイコフスキーとかラフマニノフとかもう死ぬほど好き、
はい、分かるような気
がする。死ぬほどもう、うん、なので、あのなんていうんですか、自分の中のそのあの周波数が近いんだろうなっていうことでね、はい、あのロシアのね、あのそのチャイコフスキーって映画の中での話ですけどもうあれを見ながら何回見たことが本当に、あのフォンメック夫人になりたいなと思いました、ね、なりたいっていうのはそれは悲しい終わり方ではあるけれども、うん、すごいロマンチックじゃなみたいな、
ね、
まるで映画のようなみたいな
与え続けてますよね、愛をね。
昔はアーティストっていうのには本当にパトロンがねすごくこう、うん、あの境遇に恵まれない作曲家もたくさんいたと思うんですけど、プレイヤーも、うん、でもあの演奏してくださる方たちもたくさんいた、あの、まあ、上流階級っていう、まあ、階級はありましたけれども、うん、まあ、それはありがたいね存在だったと思うんですけど、うん、そうなのよ、清水さん楽しみですね、はい、いや、あの今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、なかなかね聞く機会がない、あの新垣芳美さんのですね、バイオリンのね、あのコンサートを生で聞けるこんなチャンスないかと思います。本当に一人でも多くの方ね、あの足を運んでいただきたいと思います。あの私たちクラシックの人間というのは基本は、うん、クラシックとそうじゃないジャンルの違いはやっぱりマイクを使わないという、はい、もう生の勝負ですから、うん、あのね、そうですよね、一人で2000人入るのホールでも、うん、あの生で演奏するし、でその 生音の そのバイブレーションというか、やっぱ聞かないとね。
そうですね、
CD で聞いてってそういうんじゃなくて、
じゃないんですよね、
もう生は生で聞いていただかないと、うん、このクラシックの良さはね、うん、ちょっと説明できないですよね。で
ハマると抜けられない、う
ん、抜けられないと地獄ですよと何でもあのやっぱりちょっとハマるとになるかなみたいなね、うん、まあ、そんなこんなでございます、はい、さあ新垣芳美さんのバイオリンリサイタル2016が、12月18日今月の、18日日曜日ですね、会場が、八重瀬町ご支社にありますスタジオ T20 でございます。チケットのお申し込み問い合わせは0801736703、0801736703番までお問い合わせください。そして会場が3時半、開演は4時になっておりますのでね、ぜひ多くの方、よしみさんの応援に行っていただきたいと思います。さあ、じゃあここでですね、もう一曲、曲のプレゼントをお願いしたいんですが、
はい、じゃあ先ほどあの話にも出ました、メロディーですね、チャイコフスキー作曲懐かしい土地の思い出からメロディーです。
う楽器はですね、まあ、どなたでもね世界中のみんなが知ってる楽器ではありますけれども、演奏するのはすごく難しい楽器でもあるじゃないですか、はい、本当に ある意味人の声だったりねを歌うようなね、うん、でもバイオリンって本当に私は、バイオリンを弾きたかった、
はい、
歌じゃなくてもし楽器だったらバイオリン、バイオリンと私オーボエが好きなので、うん、でこれもあの一番歌は素敵だなって自分で思ってますけどね、はい、自分の体が楽器になりますので、うん、でもその同じようにこう鳴らしてあれだけの音を出していく中ではで、ね、バイオリンという楽器の素晴らしさ でそれをこう才能がありで、まあ、そなんて言うんでしょうね、この練習なさってきた吉見さんなんかすごく羨ましいと思うんですけど、月並みですけど吉見さんにとってのこのバイオリンという楽器の、うん、なんて言うのかな、愛すべきところは何でしょうね。
やはりバイオリンが出せるバイオン、
バイオン、
うん、の波動ですよね。それを自分の、体の一部として楽しみながら弾き続けていけたら幸せだなって思います。
バイオンすごいね。よく、教会とかに、行くとですね、教会ってやっぱりとても天井が高くて、うん、その自分の声だったりその聖歌隊の声だったり祈りが上に届くようにってものすごく響くじゃないですか、はい、だからその音を自分の楽器それから声、うん、バイオンを使って出せるって、ああいうドームを作るっていう感覚の、うん、音の出し方ってやっぱりいろんなジャンルがある中でやっぱクラシックは素敵だなって、
そうです、ね、
天国の音かなって
本当に思いますね。
本当に思います、うん、私もで地獄の音もあって地獄の音もいいんだけどね、うん、それはそれでこうエモーショナルなものでいいんですけど、はい、やっぱり天国の波動っていうか
波動です、
はい、波動ですよね。
波動ですね。
本当に波動そのま
ま、もうねもうバイオリンの裏板を皆さんに触らせたいぐらいすっごい
なってくれる、
なるんです。
触りたいどんな風にどんな風に振動してるのみたいな、
今度うちに遊びに来てください、
どんな風に振動してるのみたいなね、触りたい。あとじゃあ吉見さんのところね、音楽スタジオっていうか音楽教室もやってらっしゃるんですけど、生徒さん、はい、楽しいだろうな。どこ大道でやってらっしゃるの？
松川なんですけど、
松川で、
はい、寒川入り口コープの近くですね。寒川コープの近くです、ね、
はいはい、よく通りますよ、
はい、
あるかきバイオリン教室ということでね、
はい、
年齢とかいくつか、
今ね一番ちっちゃい子が1歳8ヶ月おパパと一緒に来て
ちょっと待って、1歳8ヶ月ってバイオリン持ってるんですか？
かわいい。結局もう持つんですけど、私の音を聞いていただく感じかな。
あ、もうそこから始まる、
そうなんです、
始まるわけですね。じゃ
勝手に遊んでますその辺に。
最年長は、
最年長は
こっち聞いた方が私早いかもしれない。
私と同じぐらいの方たちかな。
そんな若いじゃないですか。
そうですか。
困ったな、ちょっと私年寄りは無理かみたいな
そんなことはないと思います。
バイオリン本当にね、私にバイオリン弾け、私がもしバイオリンが弾けて鼻があと1センチ高くて、うん、身長があと10センチ高かったらもうこの世は本当に変わってた私は人と喋れないけどなとかねって思うくらい、大好きな音色の楽器です。
ありがとうございます。
だってもう例えばコンチェルトとかね、うん、オーケストラ の指揮者が棒を振って第一音、
うん、
フレーズが始まった時にもあれですよね、もう鳥肌が立つっていう、うん、あれはねリスナーの皆さんやっぱりね生で聞いてもらわないとあれすっごいんです。もう100人ぐらいのね、
そうですね、
プレイヤーと楽器が、うん、さあスタートっていう時のなんかこう空気を媒体にして何か変えません？
もうでも本当に奏者としてはすごく緊張してるんですね。
第一音なんでしょう、その滑り出しね、
はい、もう指揮者が色作りはしていきますね、音色作りとか、うん、それを表現するのには一鍵盤にならなきゃいけないので、うん、それでみんな黒い衣装なんですよ。
一致団結ってこう同じ、
そう、自分のカラーではなくて、もう運命共同体としてオーケストラの一員として楽器として私たちはそこに存在しているので、うん、そう、
なるほどね。 もちろんソロのね、醍醐味っていうか素晴らしさももちろんあるとは思うんですけど、うん、やっぱり重なっていく音の重なりのさ、
オーケストラでしょ、
もうなんかこうあんまりリスナーに見ると一度生で聞いてきてもう言葉で説明できないのでもうこの世のものじゃない音です、本当に、うんうん、こんな音色を、ね、奏でられる人間って何みたいなね、
そうですね、
こういうジャンルって何みたいな、うん、やっぱりテレビとかラジオとかその音源ではでももちろん味わえますけど、やっぱり生っていうのはクラシックの場合はすごいなと思いますね、もう本当に波動ですからね、
はい、
あれ天国に行けますよね、
行けますね、
まあ、今回はですね荒垣よしみさんのソロリサイタル、また素晴らしい、ね、音をですねお一人でのもうすごい音をすごい波動の世界で私たちを導いてくださると思いますので、お一人でも多くの方ぜひ足を運んでください。12月18日日曜日、とてもいい月ですね、クリスマスの、
そうですね、
人々がですねここ祈り湯の中で、ね、包まれて、いるこの季節にですねぜひよしみさんのねバイオリンの音をですね聞いていただきたいと思います。もうあっという間に時間が来てしまいましたが、残念ですが人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
そうですね、やはり私にとっては音楽が、まあ、いつも、パートナーとしてあるので共に歩んでいけたらなと思っております。
ありがとうございました。リサイタル楽しみにしております。はい、今日のお客様バイオリニスト荒垣よしみさんでした。とてもいい話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしてます。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。